いします。
お願いします。
はい、今週ですね、この木原偉大と偉大木原誠はですね、ちょっと特別なことがありました。何があったと思いますか？ファーストビューティーのパスタ酒井さん、
お誕生日です。
はい、日本語で答えられましたね。バースデーですね。はい、偉大君は何日ですかね？
僕の誕生日は7月19日です。
いくつになりましたか？
今年で17歳になりました。
私はですね、今日誕生日ですね、21日今日誕生日で、58歳ですから、伊沢君と31年差があるんですけれども、はい、今日はそのコンビでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。さて、夏休みに入っていきたいと思いますけれども、伊沢君はいつから夏休みですか？
今日から夏休みです。
はい、でも今日学校行ってましたね。
はい、もう終業式の次の日から補習があって6時間補習があるんです
。すごいですね。明日は土曜日ですか？明日もあるんですか？
明日はないです。
あ、明日はないですね。あ、そうですか。はい、でも、今学校は楽しいんですね。
はい、
なんか、この、17歳になりましたけれども、17歳になって何か思うことありますか？
まあ、お父さんとお母さんも年を取ったなってい
う。なるほどね。はい。はい。私は59歳で、あ、じゃあ8歳で、今55歳で、純子さんは9月に56歳になりますけれども、そういえばファーストビューティーも同じような年ですよね。ね、はい。はい。さて、ですね、今日は1曲目のリクエストはですね、17歳になった伊沢君に選んでもらいたいと思いますが、何がいいですか？
4週の15番っていう、はい、題名が分かんないですけど、
はい、題名は、題名は何ですかね、どんな時も祈り続けようってですね、はい、
この上、
ね、あ、この上もない喜び、
はい、この上もない喜びですね、はい、この上もない喜びに、お聞きいただきたいというふうに思います。それではよろしくお願いいたします。
続けよう、この扉が
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。作詞作曲は、谷口元子さんでした。さて、誕生日ということですけれども、まあ、1年に1回誕生日、バースデーが来るわけですけれども、まあ、クリスチャンの場合は、霊的に生まれたボーンアゲンのバースデーもあったり、洗礼記念もあったりしますけど、まあ、肉、この地上に生まれた肉として生まれた誕生日、バースデーを 年に1回やっていくわけですけれども、今年の17歳の誕生日、まあ、その伝言も含めて、何か、心に残ったこととか感動したことで、そうそう、プレゼントはもらいましたか？
はい。まあ、家族からももらいましたし、
はい、
部活、まあ、今入ってないんですけど、
はい、
そのキャプテンの人に、サッカー部のキャプテンの人にもらいました。
サッカー部は、ね、ずっとやってて、いつ辞めたんですかね。
5月ぐらいに辞めました ね、
まあ、サッカーが嫌になったんじゃなくて、まあ、ちょっといろんなことがあって、サッカーは大好きなんだけれども、まあ勉強することで辞めたわけですよね。はい、そのところがそのサッカー部のキャプテン、5月に辞めたのに、誕生日プレゼントくれたんですね。
はい、
どうしてですかね。
俺がキャプテンが6月に誕生日で、
はいはい、
僕がま、ちょうどその時に高層体があったから、
はい、
まあ、勝負パンツみたいな感じで真っ赤なパンツを誕生日プレゼントでやったんですねそしたらなんかそれを覚えてくれてて、お返しに真っピンクのラメ入りのパンツが来たってブリーフの
面白いですね
まあ、それと何がいいかってやってんで、まあ、文房具って言ったら真っピンクのシャーペンってなんかちょっとキャプテンらしいなと思ったんですけど、
キャプテンはそういうのが好きなんですか。
はい、ピンクが好きっていうか、そういうなんか
ちょっと変わったことする、
うん、
でもあの辞めた後もキャプテンに、キャプテンって1年上ですよね、
はい、
キャプテンにそうやってその真っ赤なパンツを、その真っ赤なパンツは結局あれでしょ、サッカーやるときに履くのにいいんでしょうね。ハッカーやるためのパンツで、スポーツパンツで必要なパンツでしょうけど、あげたっていうのはそのキャプテンが好きだったんですね。
はい、
あ、その好きなキャプテンからお祝いくれたんですね。
はい、
誕生日覚えてたんですね。
はい、
すごいね。
まあその6月の時に俺の誕生日聞いてきて、うん、答えたらそれを覚えてくれたっていう。
へえ、いいキャプテンですね。
はい、
今年のサッカー部は強いんですか。
今年は、はい、まあまあまあ強いです。
ああ、素晴らしいですね。ね、そのキャプテンの時にね、優勝できたらいいですね。
はい、
はい、さて、それ以外にもそのシャーペンもらったんですね。何かこう誕生日で思ったことありますか。
いつも与えなさい、そうすれば与えられますっていう言葉を聞いても、
はいはい、
うん、まあなんかあんまり与えるの嫌だなと思ったんですよね。で、なんかちょっとこう犠牲感というか、こう苦しみながら与えるみたいな、与えるとしても。で、まあ、この間、東京から光牧師が来て、その子供たちと昔から仲良かったんで、その3人分のシャーペンを買って、プレゼントし渡したんですね。まあ、ちょっと、1人分ってわけにもいかないから、3人分。
なるほど。
それでちょっと、
ね、はい、
全然いいんですけど、ちょうど俺の全財産がなくなるぐらいの額で、まあクソと思いながらでももうやるしかないと思って
なるほど。
やったら、
正直ですね、正直ですね、はい、
やったら、まあ今年の誕生日には姉ちゃんとか兄ちゃんからたくさんお土産も、はい、プレゼントも来るっていう、今までないぐらい、
はい、そしてキャプテンからパンツとシャーペンという、
はい、なんかそういうやるとき、その昔からの友達にシャーペンを買うまでは嫌なんですけど、買った後にすごく満足感があるっていうか、
はいはいはい、
あげた後に満足感があるのもいいかなと思います。
はい、3人兄弟なんでね、1人だけってわけにいかないので、3人分買ってプレゼントして、まあ、その時はちょっと全財産がなくなったんでクソと思ったけど、渡したら満足が来たわけですね。
はい、
それでは霊的な満足で喜びが来たけど、それだけじゃなくて、実際自分の誕生日にいっぱいそういうシャーペンとか文房具をいっぱいもらったわけですね。
はい、
はい、与えると受けるっていうのを実感しましたか。
はい、
ああいいことですね、素晴らしい音読ですね。私も今年、今回誕生日だったんですけども、まあ、もう58になるので、別にそれで子供たちがもうみんな大きくなって、今家にいるのは8人中3人家にいるんですね。だからそれと今回ちょっと妻も今日の夜遅く帰ってくるんで、まあ今年は別にいいかなと思ってたんですけども、月曜日の日にですね、 大牟田っていうところに行ってきたんですよ。そこの牧師と牧師夫人がですね、ちょうどね月曜日祭日で帰りのバスがですね、いつも使うバスがもう満席で乗れないので、1便遅いのもダメだったから、祭日だったから違うバスで、その菊水とまで行って熊本から帰ってくる直行便でちょっと時間がかかる。で1時間空いたんで、時間がね。そしたらですね、その牧師が私の誕生日を覚えてて、今週だって。で奥さんの方がお祝いしようということでケーキを買ってくださってですね、ショートケーキですけども、そしてお祝いだったんですね。で全く誕生日お祝いしてもらおうと思ってなかったし、考えてもいなかったんで、サプライズでですねびっくりしまして、不思議ですけどえらく感動したんですね。昔だったらありがとうって感じだったんですけど、なんか最近父の日とか結婚記念日、昔はよくお祝いしてもらったんですけども、特別そんななかったんですが、別にそんなもん年取って当たり前だと思ったんですけども、なんかお祝いしてもらったらですね、なんかえらく感激しましてですね、ケーキ食べる前にお祈りするじゃないですか。で、まあ、私に酔ってくださいって言うからね、嫌だったんですよね。祈るとね、なんかもしかしたら泣くかもしれないなと思って、嫌だなと思ったらですね、でもまあ振られたから仕方がないから、天皇様ってこう目閉じて言ったらですね、神様の前に出ると嘘をつけないので、なんかこう涙が出てきて、祈れなくなってですね、自分でも驚きました。だから本当にこうなんていうか、ここの深いところですごい寂しさを覚えてたのかなとか思って、なんか感動しましたね。だから自分もそういう感動してもらえるお祝いしてあげたいなとか思ったんですけどね、で、まあ、今日もまたですね、今日もまたに夕飯食べに帰ってきたらですね、なんか夕飯の後にですね、買ってきたケーキと作ってくれたケーキの2つの大きなケーキでダブルポーションですね、お部屋があってました。で伊沢君はいつも遅くまでね学校で勉強してくるんですけども、今日は早く帰ってきててですね、びっくりして、どうしたんだお前とか思ったんですけども、実は誕生日のために帰ってきたんですね、だからみんなで子供3人の用意していただきまして、非常に嬉しかったです。お祈りが振られなかったんで泣かずに すいましたけれども本当に良かったなというふうに思っております。年を取るとですね、別に若い時の中に年を取るとなんかそうやって心がこもった祝いは嬉しいですね。なんか年を取ると逆に立場があるから、立場上お祝いをくれたりお祝いしてくださっていることって結構あって、それはそれで本当に感謝なんですけど、そういうことを抜きにして、本当にそんなことを抜きにして一人の人間として本当に おめでとうって言ってもらえると、俺年を取るとこんなに感激するのかなと思って、まあ、こちらしてまだまだ若いですよ、まだまだ若いですけども、20代や10代の頃とは違った意味で感動いたしましたね。ファーストビューティーは大体同じぐらいだと思うんですけども、お祝いしてもらうとやっぱり嬉しいですか？
はい
最近お祝いしてもらいましたか何か？
はい
母の日、バースデー、結婚記念日、
もう忘れました
忘れましたはい、まあ58はまだまだ若いと思いますけど、ただ不思議だったなと思うのは、10代20代の頃と違った意味でうわーって感じじゃないんですけど、なんかすごくなんか深いところでなんかすごくこう癒されるっていうんでしょうかね、すごく癒される、まあ、誕生日会を月曜日にも、ね、今日のもそうですけども、特別なんかわーわー騒ぐわけじゃないんですけど、すごく癒しを受けるんだなと思って、まあ、母が84歳なんで明日誕生日ですね、うん、母がね、またお父さんの母だから、なんかお祝いしてあげれたらいいかなと思って、やっぱ年を取ると逆にそういうの嬉しいのかなってことを、まあ、思う発見した誕生日でした。今日の誕生日パーティーはどうでしたか、井田君は。
今日ですか、
うん、今日のお父さんの誕生日パーティーは、
サプライズでちゃんと成功するかなって思ってたんですけど、チョコレートケーキを作ったんですけど、姉ちゃんが作ったんですけど、なんかチョコレートが取っておいたチョコレートがなくなってたり
お父さんが食べたんですね。冷蔵庫にチョコレートをね隠しておいてあったんですよ。そういうの見つけるの得意だからね、あチョコだと思って食べちゃったんですよ。そしたら食べれなくな
ってそれをなんか兄弟でちょっと笑いながらまた買いに行ってみたいなこと話してましたけど
申し訳ないです。子供がとか次の日で親父が57の親父がチョコレートを隠してたの食べちゃったってはい、今日ケーキでもね、買ってきたケーキと作ったケーキがあってどっちも美味しかったですけども、作ってくれたケーキはやっぱ良かったですね、はい、 ということで、お父さんが一番いっぱい食べましたね。年を取ってんのにね。はい、本当にあのね、作ってくれた子供たちに心から感謝をしたいと思います。それで、一曲ですね、その長女が作ってくれたんですけど、長女が作った詩、それに妻が曲をつけて、一番最初の頃歌った始めないという歌なんですけど、この歌詞は長女が書いたんですが、よく木原牧師が書いたんでしょって何人も言われて、言われるんですけど、私も自分でこれを歌った時に、まさに私は自分で書いたかのような錯覚を覚えるぐらい、なんか本当にこう私が書きそうなというか、私の気持ちを表しているというか、その歌詞ですけれども、まあ、これは長女の恵みが書いた詩なんですけども、すごく私の好きな歌であります。曲はね、純子さんがつけました。作詞は木原恵、作曲は木原純子で、初めの愛、この曲を聴いていただきたいと思います。初めの愛、もう今から十数年前の曲だと思いますけれども、初めの愛でした。さて、それでは聖書を開いて短くお話をしたいと思います。今日は、毎朝私たちは聖書を2箇所読みます。一つは、私の教会の、まあ、センター教会である東京安定教会の箇所と長崎教会の箇所ですが、今日は東京安定教会の箇所はですね、ルカの福音書の23章、 まさに十字架のところだったんですけれども、そのルカの福音書の23章の33節のところからお読みしたいと思います。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと反対人とを十字架につけた。反対の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあだ笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあだけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの像に掲げてあったと。まあ、イエス様は十字架があった時の風景というかを書かれていますけれども、メス様は、3人右と左に強盗と一緒につけられた。つまり強盗の一人に、もちろん強盗などしておりませんが、強盗の一人、罪人の一人に数えられました。当時の十字架刑というのは、まあ、ローマの極刑であまりにも残酷なので、イエス様はこの十字架の後しばらく経った後亡くなりました。ローマがやめるほどに極刑だったわけですね。まあ、大体簡単にしなくて1週間から10日かかって苦しみに死んでいくと、まあ、それで、まあ、あちこちに十字架が立ってたと言われます。極悪犯罪人か政治犯がかけられる刑だったんですけども、 S さんはどちらでもありませんが、まあ、この時十字架につけて殺されたわけであります。で、その時の S 様というのはですね、まあ、いろんな人がお前神だったら降りてこいとかですね、まあまあ、その両方についた犯罪人も一人は途中で帰りますが、最初は二人ともみんな騒いでたわけですね。で、 S 様の十字架というのは私たち一人一人の罪の身代わりとなって、そして私たちがもう罪を犯したか、サタンのものされていた私たちを神の国のもの、永遠なるものとすると取り戻すために、イエス様が身代わりにその裁きや呪いや、そして責めを全部引き受けて十字架で代わりに死んでくださったわけですね。で、まあ、キリスト教というかキリスト教の中心の核はこの十字架で、この十字架は最高の愛の表れなんですね。その時イエス様は何を言われても言い返さず、十字架から降りていくことだっていくらでもできたんですけど、決して降りていかなかった。降りていってしまうと私たちを救い、私を神のもの、罪が許されて神のものとなって永遠に生きる存在に回復するという道がなくなるからですね。だからイエス様はどんなに誤解され、罰当たりされても決して言い返さず、十字架の上で私の身代わりとなって裁きを受けて死んでいったわけですけれども、一つ感動するのはですね、この時誰も分かってなかったんですね。外来から来た女たちにも言いまして、この人たちはイエス様が大好きで死体を求めてきて、みんな泣いていた、悲しんでいた。でもそのイエス様の十字架が自分の罪の身代わりで、その十字架によって自分は永遠のもの、神の国のものとなるということはまだこの段階で分かっていなかった。つまりイエス様が十字架にかかった時、誰一人その十字架を理解してた人はいなかった、この地上に。誰一人として。でも後になって弟子たちをはじめ多くの人がこのイエス様の十字架の愛に気づいて悔い改めて神のことになり、21世紀の今に至るまで、今日もどこかで必ず誰かがこの十字架によって様に出会い救われてるんですね。で、面白いなと思うのは、本物の愛っていうのはその時わからないんです。すぐにわかる愛は安っぽい愛、すぐにわかる愛は実は一時的な愛なんですね。例えば男女間のエロースという愛に関しては、その時は思い上がるかもしれないけども、3年後5年後10年後20年後どうなってるかというと、悲しいけれども多くの場合終わっていたり、そこから逆に本当に本物の愛を育んでいく方も稀にいますけれども、多くはありません。でもイエス・キリストの愛というのはその時理解されず、誰も分かってもらえなかったけれども、今に至るまでたくさんの命を生み出したわけです。で、実は本物の愛というのは多くの場合その時分からないんですね。なぜかというと、愛というのは、ね、日本語では名詞があるんですけど、聖書の言語、旧約はヘブル語、新約はギリシャ語ですけど、言語では愛というのは動詞しかない、愛するという動詞しか、愛というのは行動なんです。で、与えることなんです。そして多くの場合その時は理解されなかったり分かってもらえない、それでも報いを求めない、分かってもらう、理解されなくてもいい、愛するものは分かってもらえたり理解報われることなんていうのは求めないというか、求めないという声があるな。結果として必ず報いや祝福を受けるんですけど、その時すぐに報われなかったり答えなくても、愛するものは愛するんですね。それが愛なんです。本来の愛は、聖書で愛はですね、ね、無条件ないって言うんですけども、神の愛はアガペーって言いますけども、そういう愛を言うわけですね。で、キリストはそういう愛で私たちを愛しなさった。で、今これを聞いた人たちも、ふーんと思って分からない人もいるかもしれません。でも、本当に人生に行き詰まった時、出口がなくなった時、生きているのがもう嫌になってしまった時、実はキリストのところに来ると人々は、 そこで本当に自分を理解してくれる人、どん底に落ち込んだももっと下から手を伸ばして、そして慰めるだけじゃなくて引き上げてくださる人、そして本当に私たちをそのままで愛して、そのままで終わらせずに私たちを作り変え引き上げ、その人のうちにある隠れた素晴らしいものを育み、そして引き上げてくださる方、そのキリストに出会った時人は変わるんですね。本物に出会った時に、それはどんな高齢者であっても若くても、このキリストに出会う時人は変わります。そしてこの愛は裏切ることがありません。で、ぜひね、あなたにもこの愛を知ってほしいんですね。で、このキリストに出会った時、私たちは、私の中にはそういう愛はないんですけど、このキリストを信じて、このキリストを祈って、この方から力を受ける時、愛を受ける時、その愛を流していく時ね、その時理解されなくても後で分かってくれることがあるということをね、ぜひ覚えていてほしいと思います。そしてその愛は決して朽ちることはないということなんですね。ね、ちょっと時間が来てますので、これ以上話せないのは残念ですが、また次回お話をしたいと思います。この機会にですね、その愛を受け取ってみたい、経験してみたいなと思った方はですね、私について今祈ってほしいというふうに思います。ではお祈りします。天のお父様、私の心を開きます。
私の心を開きます。
イエス・キリストという方が、
イエス・キリストという方が、
目に見えなくても、
目に見えなくても、
現実に来ておられる方が、
現実に生きておられる方が、
私の中に来てください。
私の中に来てください。
あなたがかかった十字架が、
あなたがかかった十字架が、
私の罪、
私の罪、
それを許すためであり、
それを許すためであり、
私を永遠なるものに変えるためであったことを、
永遠になるものに変わるであったことを
信じます。
信じます。
死に誓って、
死に誓って、
3日目に蘇られたことを信じます。
3日目に蘇られたことを信じます。
私のところに来てください。
私のところに来てください。
信じます。
信じます。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
なります。
なります。
アメン。
アメン。
はい、はい、ぜひですね、この機会に、お便りくださったり、またメールやお電話いただければというふうに思います。お便り、メールアドレス、電話紹介できますかね。
はい、
はい、それじゃあレバレント坂井お願いします。
はい、お便りをお願いいたします。まず住所、郵便番号 852-8116 長崎市平和町 5-6-2階、長崎市平和町 5-6-2階。その後は神のしもべ長崎教会、またゴスペルトーク、イザヤ牧師宛て、純子牧師宛て、で来ます。そして、電話番号は市外局番 095-843-3178 095-843-3178 です。ファックスは 095-843-3128 095-843-3128 です。またメールをお待ちしております。メールはこの長崎市民 FM 放送の 76.7-767、 その後が Jesus J-E-S-U-S J-E-S-U-S @gmail.com gmail.com です。
はい、ありがとうございました。明日は土曜日ですけれども、明後日の日曜日、教会で礼拝があります。朝の6時から早朝礼拝、そして7時半から第一礼拝、9時までで終わります。次は10時から第二礼拝、だいたい11時半ぐらいに終わります。そして午後、朝起きれなかった人、また朝は用事があって来れなかった人、午後から2時から午後の礼拝、第3礼拝、そして3時半からインターナショナルサービス、英語の礼拝があります。今はフィリピンの方やアフリカのいろんな国の方が集っておられますので、ぜひおいでください。同時通訳もしたりします。あと、この第一礼拝、第二礼拝、第三礼拝、インターナショナルサービス、すべてインターネットで配信しておりますので、オンラインでスマホ、タブレット、パソコン、見ることがお出来になりますので、ぜひご覧になってください。朝の礼拝は同時通訳で英語でも聞けるようになっていますので、ぜひ聞いてあげればと思います。あと7時半、6時50分から、夜の礼拝がありまして、そして、月曜日の10時10分から礼拝があります。月曜日の10時10分の礼拝もインターネットで見ることができますので、ぜひオンラインで見ていただければと思います。はい、それではまた来週、今度は純子さんが帰ってきてると思いますけれども、今日は井田君ありがとうございました。
はい、
それではまた来週、主の祝福がありますように。 God bless you.
God bless you.
God bless you.